はい、こんにちは。左大臣光永です。お正月はいかがお過ごしだったでしょうか。私はこの正月、京都駅の171段の大階段、あれ登ってきました。ようやく登り切ることができたんですね。今まで途中で足がすくんでダメだったんです。引き返してしまいました。高いところは苦手なんですよ。しかし、今回は何の恐怖もなく、足もすくまず、スイスイ登れました。なぜか、これ分かったんですよ。夜登ったから。夜の京都駅、周りの景色が、京都タワーも他のネオンサインもあまりに綺麗で、現実の景色というよりもコンピューターグラフィックスのように思えますので、多分脳みそがこれは現実ではないと指令を出すんでしょうね。だから落下するとか足元がぐらつくといった恐怖が消し飛んだようです。あ、こんなにも人間の脳は騙されやすいものかと感心しました。今度は江ノ島のタワーキャンドルにも夜登ってこようと思います。さて、本日は京都山科に僧正遍昭と火山天皇ゆかりの元慶寺を訪ねます。発売中の商品百人一首全種全歌人徹底詳細解説に関連したお話です。僧正遍昭は百人一首の第12番に歌を取られています。雨津風雲の通い路吹き閉じよ、乙女の姿しばしとどめん。僧正遍昭。天から吹いてくる風よ、天女が天と地を往来するときに通るという雲の中の道を吹き閉じておくれ。美しい舞姫たちの姿を今しばらく見ていたいのだ。僧正遍昭は桓武天皇の高尊で、俗名は吉峰の宗貞。父吉峰の安代は桓武天皇の王子、九郎殿の党として任明天皇の寵愛を受けていましたが、850年、任明天皇が亡くなったのをきっかけに出家、比叡山に入り遍昭と名乗りました。六歌仙の一人に数えられる歌人です。その僧正遍昭が建立したと伝えられるのが山科の元慶寺です。また僧正遍昭より一世紀ほど時代が下って65代火山天皇が出家した場所としても知られます。地下鉄東西線三笹駅から南へ徒歩約20分、かなり分かりにくいですね。入り組んだ場所にあります。道を尋ね尋ね歩いていくと見えてきました。元慶寺の竜宮門です。花鳥山元慶寺天台宗の寺院、元行元年877年、藤原高井子の発願、僧正遍昭の創建、西国33女霊城の番外札所に数えられます。竜宮門の前景が椿の生垣と松に覆われていい雰囲気です。この元慶寺の竜宮門、京都三大竜宮門の一つに数えられています。境内には僧正遍昭とその息子蘇生法師の歌碑が並んで立っています。雨津風雲の通い路吹き閉じよ、乙女の姿しばしとどめん。僧正遍昭。この歌は宮中で舞う舞姫の姿を天女に例えています。あー、素晴らしい。ずっとこの天女たちの舞を見ていたい。だから天から吹く風よ、雲の間にある天女が登り降りする道を吹き閉じてしまってくれ。意味もわかりやすく調べも優雅ですので、百人一首の中でも特に人気の高い歌です。これ僧正遍昭はお坊さんですから、お坊さんが女に見とれるとはけしからんという人もいるようですが、この歌を読んだのは出家前のことです。そして息子の蘇生法師の歌、今こんといいしばかりに長月の有明の月を待ち入れつるかな。蘇生法師、あなたがすぐ行くよと言ったがために私は9月の夜長を待ち続けたのです。そしてとうとう明け方になり有明の月が出てきてしまいました。蘇生法師が女性の立場になって読んだ歌です。一晩中恋人が来るのを待ってたんですね。しかし 結果的に来なかった。すっぽかしたのか、それとも用事があって来なかったのか。虚しく輝く有明の月が印象深い歌です。僧正遍昭の歌は百人一首の12番、蘇生法師の歌は21番に取られています。最初この歌詞を見たときにですね、私は蘇生法師の歌詞の方が判別がつかなくて、寺の受付の人に聞きましたところ、ねえたかな、百人一首ですわ。ちょっとど忘れしましたよ。今コントですか。ああ、それやそれや、今コントですわ。そんなやりとりがのんびりした感じでした。また、元慶寺は、西国33女霊城を開かれたことで有名な65代火山天皇がご出家された場所としても知られます。火山天皇には何人かお妃様がありましたが、中にも藤原の為光の娘、獅子を火山天皇は深くご寵愛でした。しかし、獅子は無理なお産がたたって、産後8ヶ月で帰らぬ人となってしまいました。がっくりと肩を落とす火山天皇、もう政治への意欲などすっかりなくしてしまわれました。ついには周囲に出家をほのめかすようになります。何、帝が出家を望んでおられる。ピクリと眉を動かしたのが藤原の兼家です。火山天皇の皇太子、つまり火山天皇の次に天皇になるのは藤原の兼家の娘千子と先代の円遊天皇との間に生まれた兼人親王になっていました。藤原の兼家としてはさっさと火山天皇に退位してもらって、自分の孫である兼人親王が即位すれば現役の天皇の外戚となれるわけで得です。出家をお望みとは願ったりかなったり、心がありをされないうちにさっさとご出家していただこう。そこで兼家は四男の道兼にある策を授けます。寛那2年986年6月23日夜明け方、清涼殿の縁側では火山天皇が有明の月を眺めて世の無常を深く嘆いておられました。そのおそばにお仕えしていた藤原道兼が火山天皇に申し上げます。まったく虚しい限りですよ、この世の中の儚いことと言ったら。いかがですか、いっそご出家されましては。なんなら私もご一緒しましょう。何、朕と共に出家してくれるというのか。こうして火山天皇と藤原道兼は夜中密かに御所を抜け出し、牛車に乗って土帝王子を東へ向かい、山科の元慶寺に入りました。まず火山天皇から身ぐしを下ろされます。19歳でのご出家でした。次に藤原道兼の番となると道兼は言いました。最後の名残ですから父に挨拶をしてまいります。さようか。はあ、兼家もさぞ悲しむであろうが、俗世のわだかまりはきっぱり断ち切っておくべきであろう。行ってくるがよい。では後ほど。そう言って道兼は元慶寺を去り、二度と戻ってきませんでした。その頃宮中では藤原の兼家が息子たちに命じていました。今のうちに神器を抑えるのだ。藤原の兼家の息子たちは皇位継承の証たる神智と宝剣を孫である兼人親王のいる行家舎に移し、御所のすべての門を閉じました。かくして7歳の兼人親王が一条天皇として即位、藤原氏はまんまと天皇の外戚の地位を得たのです。寛那2年986年寛那の変という事件です。その後ご出家された火山法王は紀の国熊野を起点として33女の観音霊場を巡礼され、大きな法力を身につけたと伝えられます。 西国33女として今に伝わっています。元慶寺の境内には人口65代火山の院の法王娯楽職の道場の碑があります。ああ、ここで19歳の火山天皇が藤原氏に騙されて出家なさったかと思うと感慨が込み上げます。また元慶寺の周囲は地名が北火山、ああ平安の昔が今に伝わっているということが私は嬉しくなりました。さて、元慶寺の近くには僧正遍昭の墓があります。地図を見てもわからず、交番で道を聞いてようやくたどり着きました。まさかという細い道から入っていきます。桓武天皇高尊遍昭僧正御墓とあります。こじんまりとした素朴な築山で、僧正のざっくばらんな性格を示しているように思いました。最後にもう一度、百人一首の僧正遍昭の歌をつぶやきます。天津風、雲の通い路、吹き閉じよ。乙女の姿、しばしとどめん。次回は、小野小町ゆかりの随心院を訪ねます。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。